民事訴訟法第24問、2022年11月27日日曜日、X ら4名と Y は兄弟であったが、X ら4名は Y に対して、Y 名義の本件土地につき、共有持ち分権に基づく各戸持ち分5分の1の所有権移転登記手続きを求め、訴訟を提起した。この訴訟において X らは、その土地は A から X らの先代 B が買い受け、B からその子である X ら4名及び Y が相続したと主張した。これに対して Y は、本件土地は A から Y が買い取ってものであると主張した。裁判所は、証拠調べの結果、本件土地は A から B が買い取ったが、B がその跡取りとしての地方を占めていた Y に私因譲与したものであるとの心証を形成した。裁判所はこれを認定して X の請求を棄却できるか。岡山大学法科大学院平成16年度第1問。回答。立て1。本問では、X ら4名が本件土地に関し、A から B が購入したものを X ら4名及び Y が相続したものであると主張しており、一方 Y は A から Y が購入したものであると主張している。これに対し、裁判所は A から B が購入したものを Y に信任譲与したものであるという心証を形成しているが、これは両当事者が主張していない事実である。立て2括弧1、弁論主義の下では、裁判所は当事者の主張しない事実を判決の基礎とすることはできないのが原則である。弁論主義の第一テーゼ。なぜなら、民事訴訟は私人間の私権に関する紛争解決を目的とするから、訴訟上も私的自治の原則を尊重し、事実、証拠の収集における当事者の機能と権能と責任を認めることが望ましい。また、当事者の主張した事実のみを判決の基礎とすることで、当事者に対する不意打ちも防止できるからである。本文では、裁判所は当事者が主張していない私因譲与の事実を認定しているから、上記弁論主義の第一政治に反する恐れがある。括弧に、次に、弁論主義の第一政治に適用される事実の範囲をいかに介すべきか。当事者意思の尊重及び不意打ち防止という弁論主義の趣旨からは、訴訟物の存否、訴訟の勝敗の判断に直結する主要事実にのみ弁論主義を適用すれば足りる。また、間接事実、補充事実は主要事実との関係では証拠と同様の機能を有するから、間接事実、補充事実に弁論主義を打倒させると、裁判官に不自然な判断を強いることになり、自由心証主義247条に反する恐れがある。したがって、弁論主義の第一政令が適用される事実は主要事実に限られるものと解する。括弧3、そして主要事実とは、基準の明確性の観点から、権利の発生、変更、消滅を定める規範の要件に直接該当する具体的事実を意味するものと解する。立て3括弧1、それでは X ら Y が主張している所有権移転の過程、来歴経過は主要事実にあたるのか。来歴の内容、特に移転事実は、所有権の帰属という新たな法的効果の存否の判断に直接必要な要件をなす事実であるから、主要事実として扱うべきである。そうすると、裏を返せば、所有権喪失という法的効果の存否の判断に直接必要な要件をなす事実もまた主要事実であるはずである。括弧2、これを本文について見ると、X ら4名は、本件土地は B か A から購入したものを X ら4名及び Y が相続したものであると主張している。これは、X ら4名の本件土地に対する共有持ち分権の発生という新たな法的効果の存否の判断に直接必要な要件をなす事実であるから、主要事実である。他方、裁判所は、本件土地は B が A から購入したものを Y に私因譲与したものであるとの心証を形成している。これも、X ら4名の本件土地に関する共有持ち分権喪失という効果の存否の判断に必要な要件に該当する事実であるから、主要事実である。したがって、裁判所は、X ら4名及び Y の主張していない上記事実を判決の基礎とすることは、弁論主義の第一テーゼに反し、許されない。よって、裁判所は、心証通りの事実を認定して、X の請求を棄却することはできない。以上。